会ナビ。
この番組は、ムドラン工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは、毎週木曜日の午後7時から、ムドラン工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
今回は室蘭工業大学の中で学生広報スタッフ、室広報として今年の5月から勤めてくださっております女性お二方にお話を伺います。大学院工学研究科博士前期課程環境創生工学系専攻化学生物工学コース修士1年生の半澤あゆみさんと、大学院工学研究科博士前期課程生産システム工学系専攻航空宇宙総合工学コース修士1年生の船津美優さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今一生懸命噛まないで読むのに必死だったんですけれども、お二人ともすごく素敵な可愛らしい女性なんですが、勉強してらっしゃることがめちゃくちゃ難しそうなんですけれど、本題に入る前にお二人それぞれどんなことを研究してらっしゃるのか伺っていこうと思います。まず半澤さんは生物系なんですか？
私は遺伝子について研究しております。
半澤さんは環境創生工学系専攻化学生物工学コースというところですが、これはその遺伝子に関する勉強をするところなんですね。
他にも植物ですとか、動物に関する研究ですとか、いろいろなことをやっている方がいると思うんですけど、私は遺伝子について勉強しています。
遺伝子についての勉強って具体的にはどんなことをやるんですか？
私が対象にしているのは酵母で、イースト菌ですね、遺伝子組み換えなどを行って、そのアミノ酸ですとかそういったことの解析をしております。
イースト菌ってパンを作るときに入れる、私の中ではこうイースト菌って、菌とはついているものの粉のイメージなんですが、あの中に遺伝子があるんですね。
そうですね、酵母の遺伝子はすごく扱いやすいので研究には向いているということで、基礎的な研究によく用いられています。
そのイースト菌から今アミノ酸とかっていうお話も聞きましたけれども、具体的にはその半澤さんはそのイースト菌からどんなことを研究しているものなんですか？
アミノ酸を運ぶタンパク質というのがあって、それを操作して壊したり、性質を変えたりということによって、どんな動きが見えるかっていうこともやっています。
遺伝子って聞くとなんとなくこう私たちの体の中にも DNA かとかいろいろ思い描いてしまうんですけれども、それをこのイースト菌の中でのアミノ酸を運ぶこのタンパク質の動き、こういったものを見る研究ということで、ものすごい小さな世界の中での研究ですよね。
そうですね、結構操作が難しくてマイクロとかそういった単位のものを扱うことになるので、結構根気が必要だったりはします。
どうしてこの遺伝子関係を勉強したいなと思ったんですか？
もともと生物をやりたかったのが環境問題でしたり、医療関係でしたり、食品でしたり、美容などさまざまなところに応用されているので、それを見て生物を学んでいきたいなっていうふうに思ったのがきっかけになります。
生物って聞いて私生き物のイメージがすごく強くて、あ、ワンちゃん、猫ちゃん、牛さん、豚さん、かわいいとかそういうイメージでしたけど、じゃなくてこのそもそもそれがどういうところに応用されているか、その幅広さに生物へのこの魅力というか、それを学んでみたいというふうに思ったんですね。すごく小さな世界での大きな話なんだなと思いながら伺っておりました。という半澤さんと、そしてもう一方、こちらは実際に壮大な話となるんでしょうかね。船津さんは生産システム工学系専攻航空宇宙総合工学コースということなんですが、どんなことを研究していらっしゃるんですか？
コース全体では航空機とそれから宇宙機にまつわる学問全般、制御工学とか飛行力学、そんな感じで幅広く勉強しているんですけど、それに加えて研究室では航空宇宙通信システム研究室というところに所属していて、通信工学についてをメインに学んでいます。
通信工学ってことは、私の勝手な素人考えですと、それこそ宇宙とかそういうところのロケットとかと通信するっていう方の研究ってことなんですか？
もちろんそういうものもありますし、うちの研究室では、ドローンを研究テーマとして扱っている人が多いですね。
すごく一気に身近なところに来た気がしました。なんか遠い宇宙の話なのかなと思いきや、いやいや、私たちの生活のすぐ近くのこういったこうドローンなどのこの通信という意味で、船津さんもこういった研究をされているということなんですね。この今はそのドローンということでしたので、すごく私たちにも身近なところですけれども、もともとどうして船津さんはこの航空宇宙系の勉強をしようって思ったんですか？
もともと小さい時から宇宙というものが好きで、この壮大さというか非日常感がたまらなく好きだったので、大学選ぶときにいろんな学問がある中で、一番航空宇宙っていうのがやっぱり非日常感があってワクワクするなと思って、これについてもっと学びたいなと思い志望しました。
宇宙が好きになったきっかけというか、そういった思いって何か覚えてますか？
親に買ってもらった図鑑ですね。宇宙の特集のページの部分が一番のお気に入りで、そこをよく読んでました。
もうそこからじゃあ親御さんが買ってくれたちょっと本が、今のこの船津さんの室高台に来て宇宙のことを研究する力に、その一番最初のスタート地点にあるということなんですね。
はい、そうです。
今でもそれこそ、その今研究としてまさに勉強としても宇宙に触れてらっしゃいますが、今も宇宙への興味っていうものは強いですか？
はい、そうですね。今でもフラット星空を見に外に出たりですとか、 YouTube とかで配信してるロケットの打ち上げのライブ配信も見ますね。
ロマンがありますよね。
何歳になってもワクワクしますね。はい、
それをまさに今研究のテーマの一環としているというところが、さすがの行動力だなと思っていたりもします。というわけで、今お二方に簡単に今どんな研究をしているのかというのをまず伺いました。ただ今日冒頭でもお伝えした通りに、お二人の研究だけではなくて、今室高峰としてお二方、生物の小さな小さな世界を研究している半沢さんと、それこそ片や宇宙を相手にするような壮大な壮大な研究をしている船津さんとで、研究でいうとある種逆とも言えるようなことなんですけれども、そこから今同じこの室高峰という立場で室蘭工業大学を PR してくださっています。今はこの5月に入られて、今放送が8月なんですけれども、まだ入って数ヶ月しか経ってないと思うんですが、これまでどんなことを行ってきたんですか？
私は室蘭工業大学の雑誌、蘭学という雑誌があるんですけども、その中の特集記事の制作に携わらせていただいて、学長と対談させていただいたりですとか、あとは来年度から始まる室蘭工業大学の、女子枠の入試の PR 活動などをさせていただいておりまして、まだ入って結構日は浅いんですけれども、忙しく活動させていただいております。
松田学長と直接お話しされたんですね。
はい、そうです。
どうでした？緊張しました？
そうですね、学長となかなかこう学生が身近に、はい、近くで会える機会っていうのはなかなかないので、すごく緊張したんですけども、とても気さくな方で楽しくお話しさせていただきました。
小学生だったら校長先生と話す機会ってある程度あるんですけれど、大学生って確かに学長とお話しする機会ってほとんどないと思うんですが、松田先生すごくいろいろ、私もお話ししたことあるんですが、柔らかくお話しいただきながら、いろいろ具体的な細かい研究についても教えていただけたので、すごくお話面白かったなと思っていたんですが、じゃあこう楽しみながら、ちょっと緊張もしつつでもありましたけれども、取材したということなんですね。そしてもう一つが、進学説明会で女子枠の説明などもしていただいたということなんですが、お聞きの皆さんの中にも、女子枠って何なんだろうって思っている方いるかもしれませんので、ちょっと改めて詳しく伺えますか？
はい、新しく来年度から始まる女子枠というものは、総合型選抜の中の一つの形式なんですけども、枠が15名 今工学部になかなか女子の学生が少ない現状があるんですけれども、もっと女子学生が入りやすいで、社会で工学の分野で活躍する女性を増やそうということで新しく始まった制度になります。
船津さんや半沢さんのようにまさにこの室蘭工業大学で今活躍されている方もたくさんいますので、そういった意味でこう女性の活躍の幅を広げようと新設されるということなんですよね。女子枠についても進学説明会でじゃあ将来の室工大生の前でいろいろこうご説明をされたりもしているんですね。
将来一緒に学べる日が来るといいなと思いながら説明したいと思ってます。
きっとそういうふうに実際に先輩にお話を聞ける機会っていうのも高校生たちにとっても貴重だと思いますので、大切な役割なんじゃないかなと思っています。そして半沢さんもこれまで入って数ヶ月経っておりますけれども、どんなことをこの室工法入ってからされていますか？
先ほど船津さんの話でもあったように、蘭学の編集ですとか、6月に開催されたトリフェス・イン・室蘭というイベントでボランティアスタッフとしても活動しました。
そうなんですよね。今年はこのトリフェスの中で室蘭工業大学の、屋上を皆さんに開放するという特別なプレミアムスポットがありまして、あ、じゃああの場所に半沢さんもいらしたんですね。
はい。
もともとカメラお好きとかだったんですか？
すごくではないんですけど、結構景色とか見るのは好きで。
あの室工大の屋上はそれまでにも行ったことってあったんですか？
なかったです。
じゃあ初めて入ったんですね。
はい、全部一望できるのですごいなと思いながら、雨予報だったんですけど結構天気が良かったので貴重な経験ができたなというふうに思いました。
来たお客さんもみんな初めてっていう方がほとんどだったと思うんですけど、トリフェスに参加されて来てくださった皆さんの反応っていかがでしたか？
そうですね、結構その感動していらっしゃいました。
私もその屋上は実際に入ったことはないんですけれども、その屋上からの写真を見たことがあるんですが、ずっとあの奥の方に海まで見えるんですもんね。
当日はちょっと霧がかかってて綺麗には見えなかったんですけど、ここは少し残念だったなとは思いつつ、
そうですか。いやでも実際にそのトリフェスの会場にこうやって学生スタッフの皆さんもいてくださったというのは、多分こう取りに来た方からもいろいろ話しかけられたりとかしたこともあったんじゃないかなと思いますが、生の声をお届けできたんじゃないかなというふうに思っております。いろいろとこの進学説明会だったり蘭学の制作、それからこういったトリフェスの会場スタッフ、本当に室工法の仕事って幅広いんだなっていうのをとても感じておりました。ところでお二人はこの室工法にどうして入ろうと思ったんでしょうか？
はい、私は将来ですね、メディア系のお仕事に就きたいなという思いが昔からあったんですけれども、そんな時に今年の年度末かな、去年年度末に室工法の募集を見かけまして、将来やりたいことに近いことを今ここで経験させていただけるんじゃないかなと思ったのと、これまで今室蘭に住んで5年目なんですけれども、室蘭それから室工大の良さを発信していけるんじゃないかなと思ったので、応募して室工法に入らせていただきました。
将来マスコミとかメディアの関係にご興味があるんですね。
はい、そうなんです。
でも今学んでるのは航空宇宙なんですよね。
はい、航空宇宙を学んでおります。
この航空宇宙を学ぶのには何か理由があったんですか？
はい、将来、メディア系のお仕事に就きたいのは工大に入る前から変わっていないんですけれども、特にそのお仕事に就くためにこの学問を学んでこの学部を出なければいけないというものはなかったので、航空宇宙が好きだったので好きなことを学んでからやりたい仕事をしようということで今の道を歩ませてもらっています。
航空宇宙がこう専門的な知識もあるアナウンサーとかに将来なるかもしれないってことですね。
そうですね、アナウンサー志望ではないんですけど、どちらかというと企画とかディレクターさんみたいなお仕事がやりたいんですけれども、そんな感じで進路を考えてます。
じゃあ本当宇宙的な企画などを今後船津さんがすることもあるかも。
そうですね、せっかく学んでいるものを生かせたらそれが一番なので、将来やってみたいなと思いますね。
そんなテレビ番組やラジオ番組が見られる日が来るのを楽しみにしております。半沢さんはどうして室工法に入ろうと思ったんですか？
去年から室工法の活動っていうのは見てたんですけど、室工大ってあんまりすごく全国に 知名度が高いというわけでもなくて、でも自分はまあここに入ってすごい魅力、まあ、例えば幅広く学べるということでしたり魅力を感じてますので、そういったことを発信していけたらいいなということで応募しました。
さっき船津さんもおっしゃってましたが、魅力を感じていると、だからこそそれを発信したいというふうに半澤さんにもお話しいただきました。実際に来てみて学んでみてそれを発信したいということは、その言葉が本当に本物であるからなんだろうなというふうに思います。なんか建前とかで、私ここにいるからここをよく言わなきゃっていうことだったら、わざわざ自分から発信したいとはならないと思うので、人二人は本当に心からこの室高台や室蘭のことを魅力に感じてくださってるんだなというふうに思って、なんかすごく嬉しく思っています。室蘭市民として、ぜひこれからもいろいろなことをお伝えいただきたいなと思うんですが、今後この室高校としてやってみたいことというのは何かありますか？今度は半澤さんに伺います。
私は SNS を通した活動などに力を入れていきたいなと思っております。
SNS ですね、室蘭工業大学の X の中で、実は室高校の皆さんがいろいろと投稿してくださっているということなんですけれども、半澤さんも以前室蘭工業大学の X に投稿してくださったそうですね。
はい、
実はラジオの前の皆さんも見られますので、もしよかったら検索してみてください。全部ひらがなで室高校、高校は防線で室高校で検索いただきまして、ちょっとスペースを空けて漢字で半沢っていうふうに出ます。半分の半に三髄の難しい方の沢ですね。室高校スペース半沢で検索すると、何やら壮大な写真が出てきます。半沢さん、これは何の写真ですか？
自衛隊のイベントでヘリコプターに試乗できるというものがあったんですけど、そこでヘリコプターの窓から撮影させていただいた室蘭の写真になります。
すごい、確かに一見ドローンかなとも思うんですけれども、すごくこう高いところから伊丹木浜や、これは室蘭工業大学ですとか室蘭岳方面、それから工場群など室蘭が地図のように見える写真が3枚掲載されておりますが、綺麗ですね。
はい、
実際にヘリコプターから見たときはどんな感じだったんですか？
本当にすごい壮大な景色が見れて感動しました。
こういった景色の様子もこの室高校からということで、室蘭工業大学の X にも投稿されておりますので、ぜひ皆さんにもご覧いただき、そしてフォローしてもらって、今後の室高校の活躍もご覧いただけたらなと思います。半澤さんはぜひこれからも SNS 頑張っていきたいということで伺いました。では船津さんは今後室高校でやってみたいこと、どんなことありますか？
ですね、今もこのようにラジオの取材を受けさせていただいたりとか、大学の冊子作りをさせていただいてるんですけど、そういうのがとても楽しいので、今後もですね、いろんな形で、メディアに携わるといいますか、今やっている活動を楽しく続けていきたいですね。
ありがとうございます。高台ナビのこの収録を楽しいと言っていただけてとても嬉しいです。そうですね、広報の立場なので、確かにこういろいろな人の前に立って発信するっていうことが一つ大きな役割かと思うんですが、やっぱ発信となると確かにマスコミとかメディアっていうのは非常に近いところにあると思いますので、船津さんが今後目指す姿に近い場所にあることなのかもしれませんね。ぜひじゃあこれからも発信、また FM ビューでも取材させてもらう機会あるかと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さて、ここまで室高校のことについて伺ってまいりましたが、ここで一曲、では船津さんからのリクエストお願いします。
バンプオブチキンでレイでお願いします。
どうしてこの曲を？
バンプオブチキンの曲には宇宙をモチーフにしたものがすごく多くて、どれも好きなんですけれども、レイのその中の一つで、水星とか銀河とか宇宙を彷彿させるワードが出てくるんですけど、歌詞の中にですね、どんなに暗闇の中でも星を思い浮かべたならすぐ銀河の中だっていう歌詞があるんですけど、これが疲れた時とか、研究生活で落ち込んでいる時に本当に響いて、もしまた頑張ろうって思わせてもらえるので一番好きな曲です。
それでは船津さんからのリクエスト、バン。今回は室蘭工業大学の学生広報スタッフ、室広報のお二方、半澤さんと船津さんにお話を伺っています。 ここまで前半ではですね、お二方の今行っている研究から始まり、室工法でこれまでに行ったことや、そしてこれからやってみたいことなどを伺ってきました。最後にですね、こういった室工法の活動やご自身の研究などを通して今後の展望ですとか叶えたいこと、夢などありましたら伺えればと思います。では初めに半澤さんに伺います。
私は将来研究職に就きたいというふうに考えておりまして、高専から編入してきたんですけど、その時からずっと生物の研究がやりたいということで勉強してきましたので、将来は今学んでいることを生かして食品関係などの研究職に就けたらなっていうふうに考えております。
そうですね、先ほど冒頭でも伺ったこの生物っていうものがいかにこう幅広いものに今後応用されていくかっていうこと、そこに魅力を感じたっていうお話を半澤さんから伺っておりましたが、そういったことを生かした研究者になっていきたいということなんですね。こう目指す研究者像とか、その研究者になってこんなことを叶えたいっていうのって何かありますか？
はい、まだ誰も発見していない新しいことを見つけていきたいなというふうに思っております。
先ほど教えてもらったように、すごく小さな小さなものを根気よく探す作業だって伺っておりましたが、きっとそういった作業の果てに、そのまだ見つかっていない新しいものを見つける、そんな半澤さんの研究者としてのお姿が見える気がしております。ではもう一方、船津さんは今後の叶えたいことや夢、展望などあったら伺えますか？
はい、ですね、子どもの頃から世の中で情報発信をするお仕事をしたいなとずっと思っていたんですけど、その気持ちは今も変わらず、将来は面白いと思ったものを作って発信するお仕事がしたいんですけれども、それに加えて今、航空宇宙工学について工学のことをすごく学んでいて、それもすごく楽しいことだなというふうに思ったので、うまくこう2つを掛け合わせたような面白いものが大人になったら作れたらいいなと思っています。
まさにこれまでも何度か今日のこのお話の中でも出てきた船津さんが、もうずっと根底にあるというその大切な夢と、でも大好きだという航空宇宙と、これが両方掛け合わさったような、そういった番組を私たちも今後見るのも楽しみだなと思いながらお話を伺っておりました。そしてそこに向けては、この室広報という発信する学生広報スタッフというところが、きっと二人にとってきっと大きな作用になっていくんだと思いますので、これからの室広報としての発信も楽しみにしていますし、そしてお二方それぞれが自分の夢に向かって活躍する姿を期待しております。今回は室蘭工業大学学生広報スタッフ室広報から、大学院工学研究科博士前期課程環境創生工学系専攻化学生物工学コース修士1年生の半澤あゆみさん、そして大学院工学研究科博士前期課程生産システム工学系専攻航空宇宙総合工学コース修士1年生の船津美優さんにお話を伺いました。では最後に半澤さんからのリクエスト1曲お願いします。
はい、バックナンバーの水平線でお願いします。
どうしてこの曲を？
もともとバックナンバー結構聞いてて、あとそうですね、軽音部に所属してたんですけど、その時も一回ドラムで演奏したことがあって、そういう、思い出がある曲なので選びました。
半澤さんが軽音部っていうことも意外だったんですが、ドラム叩いてらっしゃるんですね。
はい、
意外が意外に重なってすごく私は今びっくりしておりますけれども、じゃあそんな半澤さんがこう打つドラムを思い浮かべながらお聴きください。バックナンバー水平線、半澤さん、船津さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。室蘭工業大学創立75周年記念蘭学コンサート15周年記念第50回蘭学コンサートを開催いたします。今回の出演者はケントさんと芥川圭さん、 ケントさんは室蘭市在住のシンガーソングライター、室蘭特任広報官も務めています。製鉄所勤務の傍ら、休日は音楽家として活動しています。室蘭工業大学オリジナルソング、ムロピョンの歌の作詞作曲も務めています。もう一方、芥川圭さんは札幌市出身のシンガーソングライター、室蘭工業大学総務広報課の職員です。お二方が出演する第50回蘭学コンサートは9月8日日曜日午後2時開場、2時30分開演です。場所は室蘭工業大学大学会館多目的ホール。定員は100名で、申し込み者多数の場合は抽選となります。料金は無料で、事前の申し込みが必要です。お申し込みについて詳しくは室蘭工業大学のホームページをご覧ください。広大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。